光は暗闇の中で輝いている。御言葉は語りかけています。暗闇とは何でしょうか。今私たちの世界を覆っている暗闇とは何でしょうか。特にこのクリスマスの時に私たちが心を痛める一つの暗闇は、欠乏ということではないかと思います。つまり何々を自分は持ってない、何々が欠けている、そういうことが私たちの心を暗く覆っているのではないでしょうか。ランキングというものにはいろいろな面白いものがありますが、クリスマスが嫌いな理由ランキングというのがあるようでありまして、その第1位は彼氏彼女がいないということだそうです。これは若者にとっては大変深刻な悩みでありまして、彼氏がいない彼女がいない人は不幸せですねという、なんかそういう嫌な空気をメディアとか社会全体が、特に日本を覆っているような気がします。これは日本の独特なものであるようですけれども、むしろ諸外国に行くとクリスマスというのは、恋人と過ごすというのはむしろ全くほとんどそういう習慣ない、むしろ家族でゆっくり過ごすというのが一般的であるようでありまして、日本でそういった習慣が広まったのはなぜなのかという、そういった研究さえ発表されるような非常に不可解な現象でありますが、そういった社会の圧力というものに対抗するかのように、いろいろ面白い試みというものも出てきておりまして、去年気がついた一つの面白い運動というのがあります。でこれはやってる本人たちもギャグとしてやっておりますので、多少面白おかしく語ってもいいのではないかと思いますが、革命的下手同盟というのを作った人がおります。でこの人は、革命的下手同盟というのはモテないということですね。革命的にモテない、そういう同盟ということです。でこの創設者は2006年失恋によって失意のどん底にあったと。この時たまたま手に取った書がカール・マルクスの共産党宣言、これをきっかけにこの創設者はモテないというのは階級であって、モテない問題というのは階級闘争だということに改眼して、モテない階級を振られたりアートと呼ぶことにした。その原点に今年は立ち返り、すべての振られたりアートと連携し、クリスマスのせいで余計な労働を強いられ搾取されているクリスマス労働者との連帯を呼びかけるクリスマス粉砕デモをしたいということであります。でこれ実際やったそうですね。 YouTube に動画がアップされていまして、私も見たんですが、どんな集団なんだろうと思ったら、15、6人ぐらいの、比較的若い人もいれば、大方はおじさん、中年の方々からなる15、6人の方々が、渋谷でデモをしたそうです。言っていることがクリスマス粉砕とかですね、恋愛資本主義反対、結婚しない自由を、恋愛市場には巻き込まれないぞ、街中でイチャつくのはテロ行為だ、テロとの戦いを貫くぞとか、こういったような、ほとんどがギャグであることを、そういった鬱憤をですね、渋谷の中心で主張しましょうということを、されておられて、最後なんか公園に集まって、リーダーがですね、今年もクリスマスを粉砕できたと思いますというふうにおっしゃったら、なんかわははなんてみんな笑ってましたが、本人たちもギャグでやっているので、いいかと思いますが、 まあ、結局こういったものにしろ、彼氏彼女がいないのはダメであるという空気を嫌だと思っている人がいるということですね。そしてそういうことにとどまらず、若者であればそうでしょうし、少年であればお金がないとか、ご高齢の方であれば家族がいないとか孤独であるとか、そのように私にはこのクリスマスこれこれのものがないんです、だから心が寂しいんですいう、あるその欠乏欠落というものを誰もが心の内に見ているのではないでしょうか。で、これこれのものがないからなんだか自分は物悲しく寂しさを覚え、心の内に暗闇が覆っているように思える、まあ、そのような欠乏の思いというのが私たちの魂を暗くしているのではないでしょうか。これさえあればきっと自分はもっと明るい歩みをしているはずなのにと言えるような、これさえあればというものがなくて、そしてそのないことに深い寂しさを覚えているために、本当は明るく生きたいはずが心の内に暗い闇があるというのが私たちではないかと思います。で、そもそもこの暗闇の中から何かが足りなくて自分は寂しいのだ、孤独なのだ、幸せになれないのだという思いから解放されるには一体どうすればいいのかという時に、自分はこれこれのものが足りないという、だから頑張って足りないものを埋めなければならない、まあ、こういった考え方そのものがそもそも不幸せの原因ではないかと思います。これこれのものが足りないというところからスタートして、その足りないものを埋めないと自分は OK ではないのだと。で、その足りないものが手に入らなければどうも自分はまずい。で、仮にそのものが手に入ったとしても、次には自分はこれが欠けているからどうもこれも OK ではない、それを埋めなければ自分は十分な幸せには到達することができないという、自分の欠けているものに基づいて幸せを追い求めるという考え方そのものが難しいのではないかと思います。というのも、自分はこれこれのものが欠けているから頑張ろうという、そういった動機だと私たちはイライラとギスギスの心から解放されることはないのではないでしょうか。これこれのものが欠けているから手に入れようというモチベーションでは、イライラして足りないから不幸せだから欲しいということになっているわけです。そうするとイライラの気持ちで物事に当たるために、物事からもイライラが返ってきます。そのイライラに自分もイライラして、さらに物事に当たるといういろいろがまた返ってくるという、まあ、無限循環みたいなものが生じるわけです。我が家にも昨日サンタクロースが来ました。で、うちの娘がもらったのは、サンタさんからもらったのはカエルなんですけども、こう喋ると喋ったことを記録して、そのカエルなりの声でわーっと変な声でそのまま喋るという、そういうなんか録音ガエルみたいなカエルであります。で、これはうちの息子が面白がって置いたんですね。で、置いたらそれがなんか見た感じが面白いから、まずウキャキャキャキャって笑うわけです。で、そのウキャキャキャキャって声あのカエルが録音して、もう突拍子もない声でウキャキャキャってこうなんかカエルがこう喋るんですね。で、その喋った声が面白いからまたウキャキャキャキャってなるわけです。 ったらそのまたウキャッとなったのを録音して、また帰りがブワーって言うわけ。これが無限循環ですね。なんかしばらく、そういうおかしな感じでずっと笑ってましたけども。まあこういう笑いみたいな幸せなものならいいですが、悲しみとかイライラも、こういう無限循環があるのではないでしょうか。足りないから、欠乏してるから、頑張ろうと。イライラ取り組んで。すると、向こう、現実も、イライラで取り組むからイライラと悲しみが返ってくる。そのことにこっちもムカついて、さらに、という、そういう無限循環。そもそも、自分たちはいろいろなものが欠けており、幸せになるために必要なものが5万とあるという、そういう考え方そのものが、聖書によれば、そもそも違うわけです。というのも、言葉のうち命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いていると、聖書は言っているのです。光はすでに輝いていると。聖書に書いてあるんです。あなたがこれから頑張れば明るい奴がやってきますよとかいう話じゃないんです。光は今すでに暗闇の中で輝いているんです。今すでに光があなたに差してるんです。あなたはもう本当は光の中にいるんです。これから頑張って努力していけばこの欠乏感が埋められて足りないものが満たされてやがていつか幸せになれるでしょう、なれるでしょうじゃなくてもういろいろなものが足りないと言っているあなたにすでに神の光が差しているんです。どこかに光を探しに行きましょうという話でもなくて光はすでにすぐ目の前で輝いているんです。神があなたを愛しておられるという光が、イエス・キリストがお生まれになったから、あなたはすでに愛されているという光が、今ここにすでに輝いているんです。自分はこれこれのものが足りないから幸せになれないという、その思いから解放されて、イライラの無限循環から解放されるには、これから努力しましょうということではなく、今、すでに輝いている神の光を仰ぐということから始めるしかないんです。頑張れば明るくなるということではなく、すでに神はあなたの上に光を注いでおられるということ。そのことを認めることから始めるしかありません。つまり、これこれのまま足りないという、そういうことから始めるのではなくて、すでに自分には光が与えられており、神様にあって、もう明るいんだと。ここは神様の愛が溢れているから、もう明るいんだということから始めるわけです。そこで初めて、イライラの無限循環が、神様の光で退けられて、新しい世界が、新しい日がやってきます。世の中は努力主義という、努力が大好きです。頑張れば幸せになる。頑張る者は必ず報われる。頑張る者が報われる社会をということで、世の中は動いていきます。まあ、しかし、そもそも頑張る以前に、もう愛されている。光が注がれている。たとえ頑張らない、もしくは頑張れないとしても、すでに肯定され認められ、受け入れられているとするならば、私たちの歩みはどんなに軽やかなものになることでしょうか。クリスマスは、世の中暗いですね。きっと来年は明るい年になるでしょうとか、そんなことを展望するときではありません。 むしろ今すでに光は暗闇の中で輝いている。もうすでに私は光の中を生きているし、闇の中を生きたことはなかったということを知るときです。もちろん自分の思いとしては、あの時は最低だったというどん底が誰にでもあるでしょう。しかし神様にあっては、その時もすでに光に満たされているのです。神様があなたを愛することをやめたことは、これまでただの一度もなかったからです。イエス・キリストが誠の光として世に来てくださり、この光は私たちが努力家で良い人間で立派だから明るくしてくれるなんていうものではありません。むしろそんなことを考えたり努めたりする、その全く以前にこの光は私たちの上に輝いているのです。すでに光の中を生きているのだという。だから感謝であって、私の生活のすべて、人生の上にはすでに神の無条件の愛の光が注がれているのだという、そのモチベーションで生き始めるときに、私たちはイライラから解放されて、感謝もしくは神様ありがとうという、あなたを賛美しますという思いで物事を始めることができるのです。まあ、そうすると、イライラの無限循環から、ありがとうの無限循環が生じて、人生の全体が光に包まれていきます。神の言葉が私の生活のすべて、肉体のすべて、言葉のすべて、知性のすべてを満たしてくださるのです。その時に闇が光によって退けられ、夜明けが訪れます。数年前、龍馬伝というドラマをやっていまして、坂本龍馬が好きなもので、後から随分一生懸命借りてみました。その中で、龍馬が大政奉還が成し遂げられた時という噂というか知らせを聞いた時に、夜明けだとつぶやいて、早朝に家の外に出て行って、こう天を仰いで、新しい日本の夜明けぜよというふうに叫ぶ場面があります。まあ、いわばあのドラマ全体のクライマックスでありましたけども、新しい日本の夜明けぜよ、クリスマスをそれに例えるならば、キリストが来られたというのは新しい世界の夜明けであるのです。暗闇が永遠に光によって退けられ、世界全体に新しい夜明けが訪れた。暗闇が光を理解せず、むしろ光に退けられ、新しい朝が到来した。それがクリスマスです。もうこの神のただただ愛してくださる光から漏れている人間はいなくなった。あなたのもとに光はすでに輝いている。だからそこから始めようという夜明けが訪れたのです。あれこれのものが足りないから、さあ頑張ろうということではなく、今すでに愛されているから、じゃあ頑張っていきましょうという、そういう新しい生き方に新たな思いで道を委ね、存在そのものを神様に委ねて、新しい年を共に迎えていきたいと思います。お祈りいたします。 父なる神様、皆を称えます。クリスマスによって世界に新しい夜明けが来ました。新しい世界の夜明けです。闇が支配し、いろいろなものが足りないから頑張って明るい明日をという、そういう古い世界が終わり、新しい世界がすでにあなたが愛してくださり、光をもたらし、すでに恵みを注ぎ、私の人生には光が溢れているから、だから感謝を持って前へ進みましょうという新しい世界が訪れました。どうぞこれから私の身にやってくるすべてのことを、このようなあなたの光の中で理解し、すでに愛されているという喜びの中で受け止め、そのゆえに平安と確信を持って課題に努めさせてください。だからこそ私たちの体のすべて、時間のすべて、生活のすべてにあなたの光が行き渡り、完全に新しい夜明けに私たちは至ることができるのです。そのためにキリストが生まれてくださったこのクリスマスを心の内に深く味わわせてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。